聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書8章48節から59節までをお読みいたします。2017年の聖書の方は198ページ、3版の方は194ページです。ヨハネの福音書8章48節から58節までをお読み、59節までをお読みいたします。ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊につかれていると私たちが言うのも当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊につかれてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。私は自分の栄光を求めません。それを求め、裁きをなさる方がおられます。誠に、誠に、あなた方に言います。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊につかれていることが今わかった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがないという。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのか？アブラハムは死んだ。預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者だというのか？イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期すなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与える方は私の父です。この方をあなた方は私たちの神であると言っています。あなた方はこの方を知らないが、私は知っています。もし私がこの方を知らないと言うなら、私もあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っていて、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは、私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。まことに、まことに、あなた方に言います。アブラハムが生まれる前から、私はあるなのです。すると彼らは、イエスに投げつけようと石を取った。しかし、イエスは身を隠して、宮から出て行かれた。今日はこの箇所から、神から栄光を受ける人というタイトルで、ゆ先生に説教いただきます。
お祈りを捧げます。神様、これから御言葉を通して神様のことをもっと知りたいと願っております。この時間、聖霊様が共にいてくださって、私たちを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ヨハネの福音書8章の12節から今日の箇所までですね。私たちは ユダヤ人たちとイエス様の話し合いについて御言葉を聞いています。今日はその4回目の御言葉です。話し合いの中でイエス様はイエス様とユダヤ人たちの対立はだんだん激しくなってきました。その最初の原因はイエス様が安息日の日に病の人を癒した出来事でした。その時イエス様はベテスダの池で38年間病を患っていた人を癒したのです。それからこの論争はだんだん激しくなってきました。8章のイエス様とユダヤ人たちの話し合いの中でユダヤ人たちはイエス様の証が信頼できないものであると反論していました。その理由はイエス様が自分でご自分のことを証していたからです。イエス様が神様との関係についての主張すること、それもとんでもない話だとユダヤ人たちは思っていました。それで先週の御言葉の最後のところでユダヤ人たちイエス様は言いました。私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この言葉を聞いてユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷にもなったことがないと言い返しました。するとイエス様はもう一度彼らに言いました。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの業を行うはずです。つまり信仰において彼らがアブラハムの子孫であったならば、アブラハムが神様を信仰したように彼らも神から出たイエス様を信じていたはずだとおっしゃいました。しかしイエス様が彼らに向かって言ったのは、あなた方はあなた方の父悪魔から出たものであると言いました。ユダヤ人たちが悪魔から出た者たちであったので、神様から出たイエス様の言葉に聞き従うことができなかったのです。イエス様がユダヤ人たちに言った悪魔の特徴は命を奪うことです。そして偽りを言うことです。それは命を与え真理を語るイエス様とは真逆のものでした。実際にも彼らはイエス様を殺そうとして方法を考えていたところでした。そして彼らは真理であるイエス様のことを憎んでいます。ユダヤ人たちにとってイエス様の言葉が信じられなかったその理由は、 イエス様の言葉が偽りだったからではなくて、逆に真実であったからです。偽りの父である悪魔の子供たちだったから、真実なことを信じることができませんでした。今日は真理に敵対するユダヤ人たちの理由と、神から栄光を受けるイエス様のことを考えてみたいと思います。まずポイント、一つ目のポイントですけれど、真理に敵対するユダヤ人たちの理由について考えてみたいと思います。真理に敵対する理由の一つは、ユダヤ人たちが真理に立っていなかったからです。しかし彼らは自分たちが真理の外に立っていることを気づいていませんでした。おそらく私たちもイエス様に出会う前は、ユダヤ人たちと同じように真理を知ることはなかったと思います。真理の輪の外に立っていたでしょう。そして私たちも自分たちが真理の外にいることを知らないでいたと思います。私たちは自分のことはある程度は真理を知っていると思っていたかもしれません。自分に罪があると思っていなかったと思います。真理の外にいる人たちは悔い改めるものがないと思っているでしょう。それは私たちが光のうちにいたことがないからです。私たちは今までイエス様に出会う前まで暗闇の中をさまよっていたユダヤ人たちのような人々でした。ユダヤ人たちはイエス様の言葉を受け入れようとはしません。自分たちが罪人であるにもかかわらず、自分自身が罪人だとは自覚していません。一方、恵みを受けた人は自分が暗闇の中にいることをわかるようになります。そして自分の罪を悔い改める、本当の悔い改めの経験をするようになるのです。しかしユダヤ人たちは自分自身からは罪を見つけようとはせず、イエス様から罪を探そうとしていました。先週の最後の箇所でイエス様はこのようにおっしゃいました。46節と47節をお読みいたします。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。 そして今日の箇所でもイエス様に対するユダヤ人たちの反論が続いています。ユダヤ人たちはイエス様に答えて言いました。あなたはサマリア人で悪霊に憑かれている。このように私たちが言うのは当然ではないか。当時ユダヤ人たちはサマリア人に対して差別を持っていました。そして彼らを、サマリア人たちを忌み嫌っていましたけれど、サマリア人たちに対してしていた態度をイエス様にとっていたわけです。イエス様を蔑み、また罵って、悪霊に取り憑かれていると言いながらイエス様を中傷しました。前の箇所の44節でイエス様はユダヤ人たちに対して悪魔の子だと、子供だと言ったことはあります。これに対してユダヤ人たちはサマリア人や悪霊という言葉でイエス様を攻撃しているのです。しかしユダヤ人たちが蔑んでいたサマリアの人たちはですね、スカルの井戸で出会ったサマリアの女性をはじめて、サマリアの町の人々がイエス様をメシアと信じて受け入れました。彼らは自分たちの罪を悔い改めて、本当のイエス様による救いを得ていたのです。しかしユダヤ人たちはイエス様を癒しめて遠ざけようとしています。二つ目に考えてみたいことは、神様から栄光を受ける人、イエス様の謙遜について考えたいと思います。イエス様はユダヤ人の言葉に対してこのように答えました。悪霊に取り憑かれている人がどのようにして神の栄光のために働くことができるでしょうか。イエス様はご自分は自分の栄光のためには働かないで、ただ神の栄光のために今まで働いてきたと言っています。そしてユダヤ人たちとの今論争していることに対しても、イエス様はご自分でそれを裁こうとしているのではなくて、これを神様に裁いてもらおうと言いました。今あなた方が問題にしているこの問題を神様の裁判所に持っていきましょうと言ったのです。そこでイエス様の真実は神様が証明してくださるのです。イエス様は51節でこのようにおっしゃいました。私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。この言葉は信じる人々に 永遠の命を与えるというイエス様の約束とつながっている約束です。しかしユダヤ人たちは死という言葉を文字通りに受け入れて、イエス様が偽りを言っていると言いました。あなたが悪霊に憑かれていることは今わかった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことはないと言っている。ユダヤ人たちにとって先祖のアブラハムや預言者たちが死んだという事実を理由に、永遠に死を見ることがないと言ったイエス様の言葉が偽りだと言ったのです。それでユダヤ人たちはイエス様に質問しました。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのか。ユダヤ人たちはイエスが決してアブラハムより偉大な人ではないと思っていました。そしてまた聞きました。あなたは自分を何者だというのか。イエス様は自分のことについて神から栄光を受ける人だと言いました。そしてご自分と父との特別な関係をユダヤ人たちに主張しました。そしてアブラハムがイエス様のことを喜んだことを言いました。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいた。そしてそれを見て喜んだのだ。アブラハムが神様から受けた約束、つまり数多くの子孫が与えられるその約束を喜んで待ち望んでいたこと、そしてイサクの誕生を通してその約束が暫定的に成就したことをイエス様はこのようにおっしゃいました。しかしユダヤ人たちはイエス様の年齢を問題にして、イエス様が今偽りを言っていると言い張っています。イエス様はアブラハムが生まれる前からご自分がこの世におられたことを言いましたけれど、ユダヤ人たちはそれを理解することはできませんでした。それでユダヤ人たちが思ったのは、このイエスは石打ちで殺すほか解決の術がないと思いました。そしてイエス様は隠れて神殿を出て行ったのです。なぜなら神様が定めたイエス様のご計画は、石打ちで死ぬのではなく十字架にかかって死ぬことだったからです。 イエス様は父の御心を求め、謙遜に従うお方でした。イエス様はただ父の栄光だけを求めていたのです。父は時になるとイエス様に世の罪を贖うための十字架の死を与え、また復活させることによってイエス様に栄光を与えてくださるのです。私たちもイエス様が父なる神を信頼し聞き従っていたように、イエス様の御言葉を受け入れ、イエス様の後について信頼して従っていきたいと願います。お祈りしましょう。愛する神様、真理に敵対する悪魔の人たち、悪魔の子供たちに対してイエス様はご自分を守ろうとはせず、神様の栄光を求めて従いました。私たちにもそのような信仰を与えてください。イエス様のために、神様のために与えられる私たちの試練や苦難を乗り越えることができるように、私たちに力を与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。